い、こんにちは。
こんにちは。多聞手紹介ラジオです。
です。
第、
44とかかな。
はい。
多分。
はい。最近ちゃんと週1でアップされていますね。
なんかね、このカッコから入るタイプの話だから、マイク買ったからちゃんとしないとと。
ほうほうほう。いいことです。
うん。何かね、いろんな展開があるかもしれないですよ。
どんなだろう。理想的な展開は？
本出しませんか。
まずはあの呆りのを続けましょう。
ああ、それはね、そうですね。あ、やばい、締め切りが。
ね。
細々と連載しておりますので、皆さん要チェック。
はい、街中高松の方は、フリーペーパーだよね、でもあれね。
そうですね。高松築港駅とかどっか置いてるんですかね。
あとあそこにもあったよ。高松商店街の中の。なんかハローワークに なった元銀行がハローワークっぽいなんちゃらプラザになったその前とかにもなんかラックが置かれてたりしてたよ。
あ、そうですか。じゃあ、はい、皆さん、
あと未来園にもありました。
あ、そうですか。
はい、
もう売れ
っ子です。過去号が、
過去号も、
あらら、うちにないからちょっともらってこようかな。どこ、
フリーペーパーの過去号があるのがいいのかどうかっ
てい
う。
フリーだから皆さん持ってった方がいいよね。
持って行ききれなかったってことだよね。まあ、私のせいじゃないんで大丈夫です。
はい。今日は
何でしたっけ？学びの話ですか？
学びの話。私たちらしいネタですね。
そうですか。
うん。
学んでますか？
ああ、今ね、学んでる人がね、近くに一人いるんですよ。めちゃくちゃ面白いのが。
え？
面白い子がいるんですよ、うちに。今。
ほう。
その名は玉木。
おお。
2歳。
なるほど。
いや、すっごく面白いよ、観察してると。
聞きましょう。
今は、まあ、多分男の子なのだからなのか、ちょっと言葉遅いなと思ってて。
あ、そう？
うん、まあ一般的なのかよくわかんない。もうちょっと人と比べてないからよくわかんないです。街サンプルがないからさ、うん、2歳児のサンプルが。
あ、別にまあまあまあいいですか。
あの、はい、この間5月に2歳になって。まあそれぐらいからポンポンポンって喋り始めてんな。
そうですね。
うん。で、まあよく言う一語文。
うん。
あれ、あれはまだ早い。だだ、まあまあ。で、最近たま、自分のことたま。
うん。
で、あれ、それ、これ、ダメ、やだっていうところから二語文になってきて。
うん。
それ、ちょうだい、あっち、行く。それ、やだ、みたいな。
うん、
で、最近3語文にトライし始めてるんだなっていうのと、あと、接続語。この1週間で。
接続語。
接続語っていう、なんとかが。
助詞ですね。
あ、助詞。え、接続語とも言わない？あ、言わないか。
接続語って、そしてとかでしょ。
あ、そっか。そしてはそんなのじゃない。じゃあ、助詞。
を、は、が、
そう、それを学び始めてる。で、まあ、はい、意識してこっちがゆっくり喋って、だから今バラバラな、だだ、パン、なな、トイレっていうのを、なながトイレにいるのねとか、だだ、
うん、
はパンを作ってるのねとか、たまは外に行きたいのねとか、
うん、
そこの部分を強調してこう喋るようにしてたら、それを始めて1週間ぐらい経った昨日おとといぐらいから出るようになったの。
うん。
でもすらすらとはまだ言えないのね。なんだけど、そのどの言葉を使おうかなっていうのをめちゃくちゃ考えてるの、ブツブツ言いながら。だだかとのおが、
まあだから名詞じゃなくて名詞の後ろに来る助詞が意味を大きく左右するってことを気づいた。スモモ食べる時もたまのっていう。
そう、たまの、たまが、たまと、
自分でとか。
そうそうそう。で、昨日昨日新しくおろしたお風呂のパジャマ、難しいねこれ。昨日新しくおろしたお風呂のパジャマがあるんだけど。
お風呂っていうの
は、あ、お下がりのね。うん。あ、まあまあ、そう。お下がりでもらったんだけど、そのパジャマにはたくさんの動物が描かれていて、 タマがそれを着た時に、まあ、一個一個言うのよ。ワニ、ライオン、シマウマ、木、花、
うん、
っていうのを私がライオンとワニと花とシマウマがいるねって言ったら、
うん、
その時から今日の朝もなんだけど起きてからすぐにシマウマとライオンとワニとってずっと言ってんの、
うん、
なんかちょっとあの我が子が成長しているという感動じゃないよ、
うん、
人が何か新しいことを覚えていく時とかのそのなんか過程を見るってめちゃくちゃすごいと思って、まあ、凪さんの時なんでそこまで思わなかったのか分かんないんだけど、タマさんが最近この言葉にを一つ階段を登ろうとしているこの過程がめちゃくちゃ面白いと思って、
いい
すっごい見てるんだけど、で教えがいもあるし、で彼も新しい言葉知りたい、で誰かが新しい言葉を言った時、まあ、彼にとってね、彼にとって新しい言葉だと思った時にすっごい聞いてそれを復唱しての何度も何度も、
うん、
単語とか名詞とか何でもいいんだけど、ナイフ、ナイフ、ナイフ、ナイフ、ナイフ、ナイフってずっと、
うん、
でそれをどこで出そうかを考えてるの、
うん、
で次ナイフを見た時にナイフあった、ナイフあった、ナイフあった、タマが、タマが、タマがって、
うん、
もうアハ体験がもうずっとある感じ彼の中で。
まあ、吉野が適切に声かけしてあげることでそれをなんか引き出せる部分
は、ね、面白いし、彼にだから 今は私は彼に言葉を教えてあげようってすごくこっち側も思うし、
うん、
彼はそれを周りの大人からすごい上手に引き出せているし、
うん、
なぎちゃんからもね、なぎもそれを楽しんで新しいものを教えてあげたりとか、
うん、
言葉そういうんじゃないよ、こう言うんだよとかっていうのを教えてあげてて、なんかこの学びっていう、まあまあすごいちっちゃなあれだけど、学ぼうとする人と教えようとする人のなんかそのベクトルがあった時にめちゃくちゃすごい方向に行くなっていうのを、
うん、
うちのちっちゃい子から学んで最近感動してます。
なるほどね、いい話じゃないですか。
いやこれちょっと本当にビデオ撮っときたいなと思うぐらい面白い。
まあでもそれも長いですよ、その時間の長い流れがあるから分かること、まあねまあね、その瞬間だけ捉えてもあんまり意味がないっていうか。
でも人って考える時って上向くんだとかさ、 あとそのまあ大人がなんか英語の勉強してる時みたいな感じ、
うん、
次言うべき単語は何だろうとか、 in なのか on なのかみたいな感じでタマさんは日本語を今勉強して考えて喋ってみて、
うん、
違うよこうだよって言った時に正しい方を復唱して覚えていくっていうのがあって、うん、なんか言語ってそうやって覚えていくんだとか、結局何回も口に出して失敗して直してくれる人がいてっていうのでなんかこう覚えていくんだなっていうのが分かる感じかなっていうのが最近のちょっと私のちっちゃな感動です。
あとだから信じてあげるからちゃんと声かけしてるっていうのでしょ、うんうんうん、分かってくれるはず、あんたにはどうせ分からへんねんって思ってやんのと、うんうんうん、あなたはそろそろこれが分かるはずよって思って声かけするのは違うやろし、
うん、
あんまり子供扱いしすぎるっていうか、あんたにはどうせ分からへんわって思ってたら絶対分からへん、分かるようにならへんから、うんうん、そういうのはあるよね、
うん、はい終わっちゃいそうこれで。
まあ、だから僕はナギさんといろんな話するときとかはそういうのは心がけてるつもりやけど、
うん、
だそれなりの理解力がある人ならいろんなこと分かるはずやから、だから適切なタイミングと適切な語彙を持ってすれば大体のことは分かってもらえるはず、
うん、あとちょっと下駄を履かせるのも大事じゃない、ちょっと今は難しかったかもしれないけど、そのなんか例えば言ってみる1週間後違う事象が起きてつながって理解できるみたいなこともあったりするじゃない。
ああ、まあだから種をまいとくみたいな感じ、
うんうんうんうん、それ彼はそれがすごくなんかそういう感じで物事を考えて勉強していってるなっていうふうに。
怪しいと潜在的な意識に 刷り込んでるイメージあんね
ん
けど、
うんうんうん、
僕にはこれが理解できるはずだって思って世界を見るのと、
うん、
どうせ僕には何も分からへんって思ってみるのと多分世界は違って見えるから、
うん、
どうせやったら前者の方が多分見方が違うやろなって思うかな、
うんうん、
なんか真剣に見るようになる
っていうか。そうですね、うん、はい、
うん、え？
いやいや、うん、学びってすごいなと思って、学ぶってすごい、なんかなんて言うんだろう、いくつになっても、
うん、
タマさんみたいなちっちゃい子からもう大人になって年を重ねておじいちゃんになってる人でも新しいことに挑戦してる人がいっぱい周りにいて、そういう人たちってやっぱりなんかすごい生き生きしてるじゃない。
あ、そう
や。なんか簡単な言葉で言うと、
うん、
で次のものを探してるというか、そして学びにはゴールがないっていうのを悟り、深めていく方に行ったり、その、まあ、いろんな性格が出るからさ、飽きっぽいから次のこと次のことっていう人もいれば、うん、凝り性ですごい深掘りしていくタイプの人もいたりして、でも学びって大事だよねっていうのがなんか私の最近の学びです。
いやなんか
どう学ぶかもあるけど、
学ぶことなくなった時に人は老いるんじゃない？
うん、
それがおじいちゃんおばあちゃんになるってことなんじゃない、うん、なんか人はある年齢に達した時におじいちゃんおばあちゃんになるんじゃない、
うん、
もう何が来ても野球で例えるようになったらもうおじいちゃん。どんなボール来ても絶対に野球で例えるみたいな。あるやん、それ。
その前の世代はサッカーでしょ。
いやいや、野球はだいぶ長いって。
あるあるあるよ、ある、
うん、
いや、はい、まだ東京ドーム何個分から始まり、
あ、まあそれもそうやけど、すぐ9回裏とか言いますみたいな。やっぱでも、いやでも5位でどういう世界に生きてるかって分かるから、
分かる、ね、
結局5位はまあ思考を左右する部分があるから、
うんうん、
って考えるときに、去年使ってた語彙と今使ってる語彙があんま変わってなかったとしたら、
成長してない、
成長してんちゃうかなっていう危機感はあるよね。うんうん、それまさにタマさんなんて、その典型でさ、うんうん、今使ってる語彙と来年使ってる語彙なんて全く違うはずで、
まあ、彼に関しても1週間で変わるからさ、
あ、そうそう、だからそれは凄まじいスピードで成長してるってことで、うん、それはでも僕らにも言えるはずやから、
うん、
同じような語彙で物事を捉えてたらそれはなんか停滞やなって思うし、
もあともう大人になると、まあ、子供のうちはさ、例えばじゃあ凪さん、たまさんがここから学校で出会う友達とか、
うん、
何かの縁があって一緒に空間にいる時間を共有する仲間って自分で選べなくて、まあ同じところに置かれたから一緒に過ごしていくわけじゃない？
うん、
からまあ言ってみれば、なんかその周りの人たちは自分で選べなくてさ、
うん、
っていう環境にいるんだけど、私たち大人は、どこに身を置くかと、誰と一緒にいるかと、何を学ぶかと、
うん、
っていうのって全部自分で選べるじゃない。
選べる、ね、
で選ばないともうめっちゃ時間がもったいないなっていう風に思えるのね、大人になる、
うん、
それはなんか、学校じゃない場所に出た社会人とかもそうだし、まあ、自分の自由な時間の使い方とかもそうだけど、誰と何を共有するかとか、まあ、自分一人で何を学ぶかとか、
うん、
みたいなところをもっと真剣に考えなきゃなってすごく私は思って、
まあね、
時間は有限じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、人は一人じゃないから周りから影響を受けるんだけど、誰から影響を受けたいかなとか、まあ、自分がどう成長したいかなとか、何を学びたいか勉強したいかみたいなところをなんかもっと真剣に考えるべきなのかなっていうふうにすごく最近思うかな。
まあそうね、まあなんか時間の使い方をちゃんと考えて、
うん、
うん、環境をどう形作っていくかみたいな、
うん、
別に横さんなんかそんな普段 YouTube 見てダラダラみたいなせえへんやん。
YouTube 見てないし、なんかまあそういうなんかダラダラする時間がまずないんだけど、
うん、
でもじゃあ何かを深く学んでいる時間が今あるかって言ったらそうでもないから、なんかもうちょっと勉強したいなとかっていうのと、まあまあそうね、自分もそうだし子供たちがどう何をどう勉強していくかってめちゃくちゃ大事だって思ってすごく痛感しています。うん、頭がいい子に育ってほしいとか特に私は思ってなくて、
うん、
いわゆる何成績、通信簿の成績、
うん、
はまあいいかなと思ってるんだけど、多分まあ解釈いるから大丈夫だと思うんだけどね、うん、そこもくっついてくるかなと。
進歩の成績気にしたことないけど、
何力っていうんだろうねこういうの、なんかちゃんと本を読み解く力とか、
うん、
ちゃんと人の話を聞く力とか、
うん、
考えてることを言える力とか、
リテラシーとかなのかな、
はい、言ってみりゃ、はい、すごくこう会話してて気持ちいい人っているじゃない。1言ったらなんかこの5、10、15って広がっていく会話が、うん、とか、うんうん、1言ったらその後ろの後ろの後ろまで読み取ってこう会話が進められるとか、もしくは理解できるとかね、
うん、
言わんとしていることが理解できるみたいな力って養わなきゃダメなんだなっていう風に思った。
うん、まあね、
うん、なんかそういうのってどうしたら身につくんだろう、あんまり考えたことなかったんだけど、うん、まあ、子供たちの教育みたいなところあんまり別に考えてないんだけど、
あ、でもこっから先どんどんそれがテーマにな
って、あ、そうそうそう、それがそうテーマになりつつあるなと思った。
うん、子供いい日に人を子供の教育考えへんやろし、あ、
そうそう、でもなんか他の親と比べてなんかその教育みたいな、じゃあ小学校上がったら私立でとか、あの塾に行かせてとか、習い事はこれさせてみたいな全然考えてないから、
うん、
なんかそう何も考えていなかったんだけど、最近やっと、あ、なんかどんな大人になってほしくてみたいなことを考え始めて、
うん、
このままでもいいかもしれないけど、どんなことを教えてあげられるかなとかって思ったら、なんか、まあ、勉強の仕方とかさ、
うん、
本の読み方とかさ、人とのコミュニケーションの取り方とか、なんかそういう部分を直接的にじゃなくて、なんかもうちょっとなんて言うんだろう、根っこの部分をしっかり教えてあげなきゃなっていうふうに思った。
うん、まあだから結局背中を見て育つしかないわけで、うん、なんかこういう時はこうするんやでっていうのって、まあだってじゃあ僕らが親に何を教わったよって
話、まあね、うん、
言われたこととか何も覚えてないけど、うんうん、なんか人生に対する姿勢みたいなんてなんかおのずと内面化されていってるはずやし、
うんうん、最近何を勉強してますか。
最近、そうね、最近やといろいろやけど、
テーマ多いよね、海賊ね。
テーマ多いな、
うん、
まあ、主要テーマはどうしてもやっぱ生態学とか、
うん、
環境とか微生物とか、
うん、
農業生産とか、
うん、
けどまあそれに教育とか、ウェルビーイングとか、
うん、
そういうところが関わってくる感じかな、うん、あとはアナーキズムと か、うん、なんか自由であること、うん、まあ哲学とか、う
ん、まあなんかそのニューメンバーが増えたじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
翔吾くんのいい影響を受けてるのかなとも思うし、
あ、そうね、というかいい影響を受けるようにしないとなって思ったってこと、うんうんうん、だからまあそれはまた別のエピソードで喋ってもいいんだけど、うん、僕とそのまあ、弟子っていうか、まあ、ニュースタッフがいて、
うん、
だからこの2人でしか行けへんところに行った方がいい、
うんうんうん、
で彼は別にそのイノシシのさばき方を具体的に知りたいっていうのじゃなくて、それは彼にも言ってないけど、君は別にイノシシのさばき方を具体的なレベルで 別に教えてあげるし別に見てたらいいけど、それを知ってそれを生かすっていうことじゃないから、
そこから
今の2023年にこういう暮らしがあり得て、こういうのを考察対象としてフィールドワークしに来た人類学者として見てみるのが君の面白い点じゃないかっていう話をしたりするんだけど、で例えばだから違う人が来て、じゃあ来年僕田舎に引っ越して漁師になろうと思うんですっていう人が来たとしたら、また僕とその人ができることがまた変わってきて、それでいいと思うから、その人その人と僕の相互関係で生まれていく、その場にしか生成しない学びみたいなのを二人で作っていけばいいなと思ってるから、
そうね、だからなんかいろんな、私たちはきっといろんな人との出会いとかいろんな出来事、物事、から失敗からも成功からも全てそこに学びがあって、学びたいと多分すごいそういう欲が多いと思うのね、要はそこに時間を使っているわけでさ、彼との時間とか、お店開けてる時間とか、何でも仕込みをしてる時間とかから学びたいなっていう欲がきっと強いんだろうなと思っているんです。
面白いからね、
単純にね、
そ
こに学びがないとその時間って超退屈だよねって思わない？
なんつうの、そうはならない。
あ、そうですね、全てから何かしら学んでやろうっていう、
そうね、なんか
貪欲さはあるな。
おばあちゃんの戦前の話とか聞いてても何かしら学びあるで。
だから聞いてしまう、なんでって、いろんなことに対して、その直接的な問いかけもそうだし、なんでだろうって思いながら全て向き合ってるかな、
別にその時にそんな深いこと考えてるわけじゃないけど、興味深いなっていうか、世界は興味深い、サローヤン的に言うと十分な観察に値しないものは何一つないっていう、
その通りです。はい、
パパ You are crazy を引用しました。
なるほど、
でもそう思えるとなんか面白いよって思うけど、ね、
面白いね、そうですね、辛いことも楽しくなるし、
あ、じゃあ一個言うと引いてみれるっていうか、めっちゃ悲しい事件が起きた時になんかそれをダイレクトに受け取って悲しむことも大事な時もあるやろうけど、なんか
ワンクッション
みたいな、ワンクッション置いて、じゃあ歴史上一番悲しいことって何やろって調べてみるとかさ、何でもいいんだけど、じゃあギリシャの悲劇ってどんなんやろ、何でもいいんだけどさ、なんか宮崎駿がさ、そのアニメ制作の意欲について聞かれた時に、結局物を作るっていうのは子供たちにこの世は生きるに値する場所だって感じてほしいから僕はアニメーションを作ってますっていう感じで、着所かっこいいやんけ。あ、でもそれはなんかわかる気がするし、なんか人生とか世界への愛が彼をそう駆り立てんねやと思うし、そこにはというか学びはそういうところにあると僕も思うから、いいなとは思うけどね。
そうです。
いや、だから、なんかそんな、なんか別に大層な教育論があるわけでもないんだけど、でもこんな世の中やから、なんか同じことしててもしゃあないし、別にビジネスのことを考えてるわけじゃないけど、1年後に同じようなことを考えて、同じようなことをしてるってなんか退屈やなって思うから、そのためにやっぱ自分も学ばなあかんし、特にこういう場所にいるとやっぱ人との出会いはどうしてもなんか貴重になってくるから、
そうですね、
自分で意識を高めて、
そう、そこに対しては貪欲やな、
学びを取り入れていかんと、特にね、まあ、僕はまだ自然をより相手にしてるから、なんか自然からのフィードバックがあったりするけど、例えばこうやったらトウモロコシがうまく育たなかったみたいな。だけど、優子さんとかなんかお菓子作りやから、ボールは何も語りかけてくれへん時に、なんか、どうするかみたいな。
いや、まあそうね。私は最近なんだろうな。自分の、あんまりレシピを見て作るとかしないからさ。
うん、
いろんなことね。でもまあ人と一緒に働くようになって、同じことをしてもらうときに、あ、レシピないとこれ伝えられないとか、感覚だけでこんな感じっていうのってすごい難しいんだなと思って、
うん、
去年ぐらいからジャムの作り方とか全部メモしだしたの、やっと、
うん、
で毎年自分も、あ、去年の自分バカ、レシピ書いとけよみたいな、
ある
あるでしょ、うん、発作と分担と甘夏とそれぞれ全部特徴があって、だからこの作り方とこのスパイス入れてこのパーセントの砂糖でっていうのを去年やってるはずなのにメモしてないんですよ。去年はもうしこたま作ってるから、
そこまでやったらメモしといて
メモしないでも頭に入ってるから何回も作るから、
うん、
で最初は毎回いつもあれって言ってテストバッジ何回もやって、あれ失敗失敗みたいな感じでこう良くなってっていうのを何年も繰り返して、やっと去年ジャムの全部レシピ化したのよ、うん、まあ今年楽だった、
よかった。
一発目からもうみんなにお願いできたりとか。
ああ、まあそうね、そういう規模を大きくする時の特有の学びもある。そう
で、今年は今年初なんだけど、スモモをやっと今年からレシピ化しようと思っていろいろメモ書きながら。
いいじゃないですか。
私の勉強はそんな感じです、
うんうん、
あのレシピを作るっていうのもすごくいい勉強だなと思って、なぜそうなのかみたいな感覚でやってたところを、なんていうんだろう、言語化して
うん、
残していく、で相手に伝わるようにみたいなところを今やって、まあまあ植物と一緒でさ、味っていうフィードバックがあって、
うん、
その過程工程もすごいいいフィードバックになるし、
怪しい。だから単純な料理好きイコール料理が上手な人イコールレシピ作るのは上手な人じゃないから、そういう言語化とかのスキルは必要、
うんうん、まあ、いろんな料理好きもいるじゃない。レシピを見て作るのが好き、レシピを見たら作れる、レシピ見なくても作れる、自分でアレンジしたい人とか、なんかいろんなところがあってさ。
ああ、だから僕とかもそうやな、ね、やっぱ料理本とか好きやけど、それは、イマジネーションの源泉として見るんであって、別にそこに細かく書いてある数字とかは、うん、まあまあまあって感じ。
だ、理論が分かればアレンジ効くじゃないっていう、
うん、とか、やりたいことがその著者と一緒とは限らへんし、
うんうんうんうん、同じものがなかったりするしね、うん、
で、じゃあ数字全部合わせたら一緒のものになるかって、そんなわけないっす、
うんうん、そうね。か、まあ私が置かれている今この状況でもなんか学びはあるし、まあ、なんかそこを人任せにしないで自分なんかで学んでいこうって思っております。
うん、まあね、せっかくこんなことやってんねんからな、
うん、
なんか学びがそこにないと、
うん、
成長はさて大事ですよ。
人任せにしちゃいけないと思ったし、学びを人のせいにしないとかね、学べないことに対してとか、
うん、
なんか自分で切り開くものかなと思ったからはい、
いいじゃないですか。
はい、そう、今日はザワーを作ってますね。ザワークラウト。
あ、そうや、
2種類。そろそろ今日の私たちの楽しい学びただの仕込みだけどなくなっちゃいそうだから作るだけだけど、キャベツ、赤キャベツと普通のグリーンキャベツ で
手を動かして、
ああだこうだ、
素材を感じることはいつだっていいことやと思う、
うん、多分向こう半年分の今ザワークラウドを作ってます。
あんだけで
なるんちゃう？ 4 玉あ、なんないか、さすがに、いや、なんない、なんない3ヶ月か、
あれで3ヶ月も使えるの？
使えると思う。
まだまだですね。
エッセンスですから。あいつら。
ほう、
メインドカンじゃないから。
あ、なるほど。
隠し味なので。私、三女の船に荷物乗せなきゃいけないから。
焦ってんの。じゃあ今日はこんなところ。
はい。また来週。
ありがとうございました。